人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう9月も最後30日っていうのが配信スタートでですね、まあ、基本的には秋が深まっていく、まあ、だんだんね、秋ないんじゃないかっていうようなね、
深まってんのかな、深まってるといいな。
本当ですよね。まず一応秋といえば、いつもどんな秋、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、芸術の秋とかいろいろありますが、池田さんは
食欲の秋ですね。
今年も、
はい、今年も
秋の食欲、何が一番そそられますか？
なんだろう、でも最近和食とかかなっていう、あんまり、なんでしょう、肉だけっていうことよりも、うん、魚もいいなと思えるようになって、うん、
なんか今年はサンマが大きくて太くてっていうお話が出てますよね、うん、
今の段階でまだ私食べてないです。
私もまだ食べてないんですけどね、今年はそのサンマを楽しみたいななんていうふうに思ってますけれども、
楽しみにして僕は過ごしてます。
まあ、そんな中の今日の話題は、
はい、今までまあリスク管理というテーマで今回話をしていきました、うん、で、まあポッドキャストを聞きながら、あれ、私はどんな保険入ってたっけなっていうふうに思い返している方多いと思います、
うん、
おそらくいろんな経営者さん、私見る限り保証全く入ってませんって方は少ないと思うんですよ。肌感覚的に保証全くないですっていう人は10人いたら1人ぐらいかなっていうのが私の中の肌感覚で、
うん、
あとの9人は何らかのことに入ってると思うんです、
はい、
まあ、例えば保険会社の方に勧められて入りましたとか、自分で選択して入りましたっていう風になってるんですけれども、うん、まあ、よくよく通帳とか見ていただくと、結構保険料の引き落としっていうのでバーッと通帳に記帳されてたりすると思うんですよね。
うん、
そうすると、長くやってると、あれこれ何の保険だっけっていう感じでなったりするんですよね。それで経理上です。保険料、保険料っていうところを見ると、まるまるさんつって、月今だいたい十何万ぐらい保険料落ちてる感じなんですけど、これって全部あれですよね、会社の経費できるやつでしたよねとかっていうと、俺そんなに払ってるみたいな感じのことっていうのが出てくるんですよね。
うん、
で、今までの話からすると、僕保険に入るなとは言ってませんけど、保険に入れとも言ってないんですよ。
うん、
必要なものをチョイスしてくださいっていう風な考え方です、私の場合。
はい。
で、無駄になってないだろうかっていうこととか、うん、足りない保証はないだろうかっていうのを今回チェックしていただきたいなと思ってます。
ですね。私、勧められるがまま入ったので、実際にどんな保証だっけっていうのがわからないまま何年か過ごしていたので、これ危険ですよね。
そう、今、ベネコさんおっしゃった中で言うと、あれ、どんなことが起きた時に出る保険なんだっけっていうのを、皆さん把握してますかって話です。う
ん、はい、してませんでした。
おそらく、なんか、いや、説明された時はなんとなく、ああ、そうだよねって思うんだけれども、うん、日々生活していく中でだんだんやっぱり忘れてっちゃう。で、それで、ふと思い出した時のシチュエーションって、例えば、まあ、10月ぐらいになると来る、その保険料控除の証明書のはがきとか来たとか、うん、あとそれから時々来る、その契約の、その見直しじゃないですけど、契約今こんな状況ですっていう紙が来たりだとかっていう時に、ふと思い出したり、うん、あとは保険の更新のタイミングで来たりとかっていうこともあったりすると思うんですけれども、
はい、
そうすると、それまで忘れていたものが、あれ、これ、何のための保険だっけなっていうことが出てくるので、それになった時は僕はチャンスだなと思ってます。
う
ん、あれ、何の保険に入ってるっていう総点検をするいいきっかけになると思うんですね。
うん、
で、あくまでも今回リスク管理ですから、チェックリストとしては私4つあると思っていて、
うん、
まず1つ目。
はい。
事業が止まるリスクに直結しているか。
うん、
例えば、店舗に、まあ、店舗が例えば火事とか水害になってしまいました。
うん、
まあ、リスクですよね。
はい。
簡単に言うと、店舗の運営ができなくなってしまう、イ
う
コール売上が成り立たなくなってしまうっていうリスクがある。
ん。うん。
あ、じゃあ、これは入っといた方がいいな。例えば店舗の、そういった店舗関係の保険だとか、火災保険だとか、あとそれからお客さんが怪我してしまったとか、あとは場合によっては食中毒になってしまったなということもあるかもしれないですよね。特に飲食店の方だったら。
はい。
そういった時に備えて賠償責任保険入っておこうっていうことは出てくる。これはなぜかというと、食中毒なんか出したらそれこそ信用問題にかかってしまうわけですから、じゃあちゃんとそういったことが起きないようにするのはもちろん当然のことなんですけれども、万が一起きてしまったとしても、まあ、ちゃんと賠償とか払えるように保険に入っておこうっていうところも選択肢の一つとして入れておくっていうことですね。まあもちろんそういったことは起こさないように気をつけるっていうことが一番もちろん最優先順位でありますけれどもね。で、二つ目。法的制度でカバーできないだろうか。例えば、社会保険に入っていますだったら、例えば休業補償だとかだったら、社会保険で何とか賄うことができないだろうか。っていうことも、まあ、調べておくって感じですね。まあ、国民健康保険だとなかなかそこのカバーっていう点では弱いですけれども、例えば会社や、まあ、法人化してます。それで、まあ、社会保険入ってますだったら、そういったところは国民健康保険に比べれば若干厚くなってきますので、そういったところでカバーできないだろうかってことも考える。で、三つ目。これはちょっとよくよくチェックしてほしいんですけど、保険料はキャッシュフローに無理がないかっていうことなんですけれども、具体的に言うと、保険料の払いすぎになってないだろうかっていうことですね。で、まあ、事業規模とか事業のそのリスクによって、まあ、何割が適当ということは一概にちょっと言いづらいのは言いづらいんですけれども、ただ、それこそもう保険料が数十万いってますとかだったら、ものによっては見直しした方がいいかもしれませんよねっていうことが出てくると思います。まあ、店舗の規模が大きくなればなるほど、保険料もどうしても大きくなる傾向にあると思うので、そこはまあ許容すべきかなっていうところもありますけれども、でも、1店舗だけとか自分一人だけでやってるのに保険料が数十万払ってますとかだと、明らかに払いすぎだと思いますので、そういったところは適正なっていうところ、適正なっていう定義づけをするとすれば、何のリスクに対してちゃんと保険がまかなわれるといいのかっていうのを順位付けをしてほしいっていうところで、まあ保険料、まあ無理のない範囲で保険料とともに順位付けっていうこともしていくっていうのが重要ですっていうことですね。そして四つ目。将来設計に合っているかっていう話で、これについては、まあ自分の今だけじゃなくて将来をまあ、守るっていうこと。これは自分自身が、まあ、いつまでも若いわけじゃないですから、20年、30年経った後でも、まあ、一線でいられるのが一番望ましいけれども、万が一、廃業せざるを得なくなった時でも、ちゃんと生活できるような、まあ、将来を守る制度として、まあ、ちゃんと加入できているかどうか、ところも考える必要がありますよね、っていうところです。この将来設計は一言で言うと、僕はよく質問するのは、何歳まで働きたいですかっていうことをよく言うんですね。で、まあずっと働きたいですっていうふうに言ってる人もいれば、若い方だったら、いやもう50になったら俺は仕事辞めて、もう後継者に譲るんだっていう方もいらっしゃいます。そういった方は、それぞれの人のその考え方に合わせて、じゃあ50歳以降どうするとかっていうことも考えなければいけないっていうところになります。
ですね。まあ、ずっと年齢いくつになっても働きたいと思っていても、今よりもちょっと緩めた感じで働きたいだったら、またそれで収入も変わってきますしね。
そうですね。で、50歳の働き方を70歳ができるか、70歳の時でもできるかって言ったら、多分大半の方は難しいと思うんですよね。
そうで
一
す
番
ね。
体力面のところと、まあ、気力の面、まあ、気力はあったとしても体力がそれについていかなかったり、あとは何よりも、これはまあ、知り合いのコンサルの人と話して、ああ、そうだなって僕は納得したのは、判断力が鈍くなってくるよねっていう話。で、判断力が鈍い中で従業員に迷惑かけるような判断をするんだったら、 言葉悪いですけど、それこそ老害になってしまいますから、体が元気であったとしても、そういう判断を鈍らせるとか、悪影響を及ぼす判断になってきてんじゃないかって言われるようになったら、それは、ある意味僕は、自分が辞めるタイミングなのかなっていうふうに思うので、まあ、そういった判断力っていうことも加味して、じゃあいつまで仕事を続けようかっていうのを自分で決めていただきたいなと思ってます。
そうですね。まあ、気持ちはずっとであっても、そういうことのリスクも含めての、こう、将来ですね。
そうですね。そういったことも含めてですけれども、でもまあ何よりも、おそらく今見えてるのって現在進行形の仕事の中でリスクがないだろうかっていうことを確認するので、将来のことももちろん意識はしていただきたいんですが、特にこの4回を通じて皆さんに考えていただきたいのは、自分自身、もしくは自分の事業に万が一のことがあったときに、リスクがあるがために事業を辞めざるを得なくなった。そんなことがないようにするには、じゃあどういったリスクが起きそうか、それに対してリスクヘッジがちゃんとできているかどうかっていう視点で、今入ってる保険っていうのを総ざらいしてほしいなと思います。
そうですね。
で、それで分かんなかったら、遠慮なくその保険会社の人に聞いた方がいいです。これどんな時に出んのって僕は聞きます。
それ大事ですね。自分
そう
で
です。
きっとそうだろうなっていうふうに思い込みは危険ですよね。
で、事例で言っていただけると一番わかりやすいと思うので、うちこういう店舗だから、例えば食中毒が起きたとか、店舗から例えばなんか天井から例えば照明が落ちてきてお客さんにぶつかって頭怪我しちゃったとか、いろいろあると思いますよね。で、机の角に頭ぶつけたとか、実際あった例としては机の角に洋服が引っかかっちゃって洋服が破けちゃったなんていうこと。そういったことでも出るんですかみたいな。事例を数多く持ってる人だったら、おそらく僕は信頼に足りるんじゃないかなと思います。
そう
で、
です
それ、
ね。
逆にちょっときついこと言いますけど、逆にそういうことが出てこない人だったら、ちょっと取引を考え直した方が僕はいいと思います。
そっか。
だって事例持ってないのに、そんな人に大事なリスクの相談できますかっていう話です。
確か
低い
に。
けど、そこは、会社を守るという点で、譲歩はしないでいただきたいと思います。
ね、本当、リスクはもう常に何にでもついて回るものですからね。
そうですね。あんまりビクビクするのも良くはないですけれども、ただ、万が一が起きたときに影響が、やっぱり事業の場合、大きいですから、そういったことをちゃんとケアできるように、日頃から確認はしておいてほしいなと思っています。
私もちょっとこの機会にチェックしてみたいと思います。また池田さんに何かこんなことを聞いてみたいなって思った場合っていうのはどうすればいいですか？
はい。最近ですよ。まあ、LINE 公式もそうなんですが、実は、弊社ホームページをリニューアルしました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。理財実践塾株式会社っていうふうにキーワード入り、まあ、理財実践塾だけでもいいですけれども、キーワード入れていただきますと、トップに理財 .co.jp という URL が出てきますので、そこからまあ入っていただきますと、弊社のホームページにつながることができますので、そこから問い合わせしていただいても構いませんし、まあ、LINE 公式ですね。LINE 公式から問い合わせしていただいても構いませんので、まあ、もしよろしければ、ぜひ、理財実践塾のホームページを一度ご覧いただくことをお勧めしたいなと思っております。
そうですね。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。